主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき421回です。
421。
はい。さあ、水月さん、
あ、
10月になりましたよ。
はい、
多分
なってる。
はい、なりましたよ。はい、ねえ、このおもれきをやってるこの間にまた新しい総理大臣に変わっちゃうんですよ。
変わりました
ね。
選挙も終わりましたな。
あの、自民党の中のね、国政選挙は
まだだよ。国政まだだっけ。
まだだよ、まだ10月の最初ですよ、まだ。
あ、そっか。あ、そっか、10月に
告示とか。11月ぐらいかもしれないでしょ。10
月に告示かなって言ってたね。うんうん、そうだね。うん、
ですよ。
告示が出ましたね、ぐらいかな。
まあでもね、このコロナ禍の中の国のリーダーって大変だよね。
まあ何やったって文句言われるからね。うん、
10万円くれたらちょっとおとなしくなるかなとか思うけど、
まあ、配ったら配ったでなんばらやるばらまきだとか、もっとしろとか。
でも、もら文句言うそう、
もらえない人もいるとかいう話になってるんですからね。
大変だよね。
正解のない、ね、話だからね。
だからこう独裁者的な人の方がいいのか、
うん、
こう民主的なことを意識して政治するのがいいのかも、こういう時って分かんないね。
まあね、何が正解かって分かんないけど、うん、
だから結局さ、オリンピックなんかもさ、良かったのか悪かったのかもよく分かんなかったね。
まあね、まあでも一応まあ無事に終わって良かったんじゃない。
今日はですね、あの、愛知県
名古屋市長金とくれば、
はい、愛知県の特集です。
愛知県、
はい、愛知県特集です。
え、もうだって関係ないでしょ。
こと名古屋、
こと
ありがとう名古屋。ずっとこの5年近くおもれきの首都を頑張ってくれた
愛知県。まだ後ろは振り返らないとか言ってたじゃん。
感謝の意を込めてね。
へ
ー、あの、ちょっと最後に、まあ、最後じゃないですけどあの、ありがとう首都名古屋、元首都名古屋、
さよなら名古屋、
はい、さよなら愛知。というのはですね、あの、国勢調査でね、
ほう、
愛知県行くとちょっと睨んでて、実は事前にですね、
そうなんや、
愛知県
予想立てて仕込んでたんだ、うん、
愛知県特集できると思って仕込んでたのに、このざまですよちょっと陥落してしまいましたので。
あなた、ツイッターとかでちょっと言い方がひどいっていう批判が出てたよ。
あ、そうなんだ。
名古屋に愛知に対して冷たすぎるって。
それは首都じゃない
集会までしたの
そんな過去の話
どっちや
ね、やっぱ。なので、ちょっと、ありがとう愛知ということで。
ああ、そうですね。一応、まあ、敬意を払って。
うん。
はい。去り際をきれいに。
はい。
はい。
ということで、あの、金のシャチホコ、尾張名古屋は。
金シャチ。
はい。を特集してまいります。
尾張名古屋は城で持つ
んですからね。皆月さん、金のシャチホコ見たことあります？
あるよ。お城の上に。
ああ、地上、間近に。
間近にレプリカが、
あの、本物、本物。
本物。子供の頃、なんとか博みたいなんで見たような気もするんだけど。
本当に？
お城、名古屋城なんとか博みたいな。
あらあらあらあらら。実はですね、戦後ね、あの、戦後、何回か金のシャチホコって地上に降りてるんですよ。
うん。
その一つがですね、1984年、昭和59年に、名古屋城博というイベントがありまして、
うん、
この時一度ね、地上に降りて一般公開されてた、されたんです。
84年。
はい。
うん、
で、もう一個はね、2005年、
うん、
これ愛知万博と連動した企画だと思うんですけれども、新世紀名古屋城博という、
うん、
イベントが名古屋城で開催されて、この時も地上に降りたんですよ、
うん、
この時はあの WU がイメージキャラクター
懐かしい、うん、
WU とかとか
やってましたね、子供みたいな、
もう今立派な大人でね、
大人になっちゃいましたね、子供まで産んじゃって。
で2005年と、で実は今年2021年
もですね、そうじゃん、この前ヘリコプターでぶら下げてたじゃん、
地上に降りてて一般公開してたんです。
あ、
で私見てまいりました。
あ、行ったんや。
はい、ちょっと名古屋に行く用事があったのでついでに立ち寄りました。
今回はそのあれなの、その鉄筋コンクリートをやめる、
はいはい、それも
の一環でってこと
だ、ね、そうみたいですね、一応壊すみたいなのでね、
話したよね。
で、コロナ禍でですね、
コロナ禍で、
はい、まあ、外出自粛がちょっと強く言われてる時期に私ちょっと仕事で名古屋訪ねた時に寄ったんで、
はい、
あのガラッガラ
ッ、あ、そう、
貸し切り状態で見てまいりました。はい、でこれをちょっとシャチホコをテーマにですね、ちょっと今回紹介してまいります。
金のシャチホコ、
はい、
はい、
参考資料がですね、名古屋城金シャチ特別展覧公式ガイドブック、
そのまんま、
はい、中日新聞社が編集されております。まあおもれき公式の新聞社ですね、
自称ね、
はい、で発行は名古屋城金シャチ特別展覧会実行委員会がね、発行している本ですね、
でしょう
か、はい、そこからちょっと、いろんなものを引っこ抜いてちょっと紹介させていますいますが、
うん、
そもそもお城の上にシャチ、
うん、
これのちょっとルーツからまず紹介しますね、
はい、
4世紀から6世紀にあった中国の国、うん、北魏、
北魏、
これ魏呉蜀の魏、
違いますね、
違う国なの、でも同じ
時代、うん、は一緒です、時代が全然違った、うん、う、南北朝時代ですね、うん、なんだっけ、聖徳太子ぐらいの頃でしょ、
聖徳太子の頃に、そうですね、うん、でこの頃にこの北魏の国で屋根飾りにシビを飾ってたんだって、
シビ、
うん、
こんなキュッてやつね、
そうね、あのこれフクロウの尾っぽっていう意味があって、
はあ、
日本には飛鳥時代の7世紀頃伝来して、
はいはい、
お寺さんや宮殿の屋根にの両端に飾ってますね、
平城京とか
こう、ね、そうね、
ありますな、
奈良に行くと見ますね、シビ
ね、大仏殿の上にも金色のやつあるね、
あのキュッてしたやつ、
キュッてした、
うん、でこれがね、中国でこのシビがシャチに変化してきます。でシャチに変化した版が室町時代15世紀に日本にも伝わってきます、
うん、
でシャチはあのクジラとかイルカの仲間のシャチじゃなくて、
白黒のあの子じゃなくて、
そうそうそうそう、うん、あれじゃなくて中国の想像上の動物、
うん、
怪獣、海の獣、
はい、
怪獣なんです、
うん、
でこれはですね、水を吹いて火を消し止める動物だったそうで、
うん、
ここからあの火災除けとして、
火事除けですよね、
うん、守り神として上に置く、マーライオンもシャチなのかな、
マーライオンでしょ、
うん、あれも違うのかな、あれも水ピューって吹いてる、う
ん、確かに下が魚で顔がライオンだっけ、
うんうん、
なんかあれらしいよ、日本人がマーライオン見に行くと、
うん、
やっぱりシャチと同じでこっちにもやっぱり対がいるってみんな思うん
だ
って
、僕も思う、う
ん、だでもこっちいないでしょ、
いないね、
うん、で、うん、こっちどこですかってみんな聞くらしい、
恥ずかしい
ね、
うん、ねほらちょっと酔っ払いすぎちゃった時マーライオンしちゃうとか言うじゃん、
あんなピューって出んの、
うん、ちょっと座って酔いつぶれて座ってわーって、
いや こうなんだろう、
デラですけど、
銭湯の水風呂のライオンみたいな感じでしょ、
うん、あのまあそういうマーライオンっていうらしいですよ。
誰が言って
んの。お食事中の方にちょっと失礼いたしましたが、
はい、
さあまあそんなわけでシャチは中国からね、シャチホコは中国からやってきました。
です、
はい、
うん、
で金シャチはですね、
うん、
一番初めて金のシャチホコが、乗せられたのは、天正7年、
うん、
1579年の安土城です。
うん、
で目と前歯、ヒレに金箔が施されたそうです。
目と前歯、
歯とヒレ、
あ、ヒレ、
うん、で、河原に金箔したみたいですね。
ああ、箔をしてあるわけ
ね、うん、
へえ。
だって金の入れ歯みたいな、
金歯だね、
うん、ちょっとセンス悪いね
さあ、なんでその参加者なのやろな、
わかんない。で、この後ですね、この信長が金のシャチホコを作って、この様式を秀吉家康も継承してきます。で大阪城、
うん、
江戸城、
うん、
名古屋城に金シャチがあったことは確認できています、
うん、
昔の資料を見ると金シャチだったことがわかるそうです。
屏風とかもね、ありますね、
はい、うん、で今回は金のシャチホコ、名古屋城の金のシャチホコなので、
はい、
ちょっと名古屋城についてもちょっと紹介します、
うん、
で名古屋は尾張って国なんですけど、もともと尾張の国はの拠点、軍事拠点は清須、
うん、
新幹線から見えるところだよね。
清須城見えます
ね。清須城見えますね、
うん、あれでも場所はちょっと違うんでしょ、
あ、当時と、
うん、
でも一瞬で通り過ぎますけどね、あーしろあーって行っちゃいますけどね、
まああ
そこいい鉄道写真スポットじゃない、清須城って。
そうなの、あんまり見たことないけど、
あそこ天守閣のところから東海道本線と東海道新幹線並行してるからいっぱいビュンビュン走ってるよ
走ってりゃいいってもんじゃないですか、
うん、まあね、
そう、下がちゃんと綺麗に入るかとか、
まあそれはちょっと、うん、鉄道だけ撮るには新幹線
とか電車まあ見れるってこと
ね、うん、だったんですが、ちょっとこの清須城とか清須のあたりって低湿地帯なんだって。ちょっと土地低いのか、
川の中のガスみたいなところだよね、
うん、ああ基礎酸性のね、うん、絡みもありますわね。なのでちょっと水害に弱いってことで、
うん、
徳川家康は名古屋の方に城を作るように、
うん
うん、だからこの軍事拠点の機能を名古屋に移すことにしました、
うん、
名古屋は東海道にも近い、
うん、
そして三河、美濃、伊勢にもつながる、
うん、
まあ交通の要所でもあったので、まあこっちの方がいいだろうということで名古屋に移します。で西国の大名らを抑えるための幕府の前衛として名古屋城は作られます、
うん、
慶長14年1609年に築城の命令が出ます。加藤清正、福島正則ら豊臣恩子の大名が手伝って作られます。
天下武神ってやつですな。幕府の命令でこうね、全国の大名が動員されて、
これそういうのって何、幕府からお金出すの。
違いますよ、担当地域を自分持ちですよ。
作らされてるんですね。
そうです、
大変ね、
うん、
慶長17年1612年には天守が完成します、
はい、
名古屋城の天守が、
うん、
5層5階建て、
うん、
地下1階の作りだそうです。
地下
1階、昔なんか地下なんてあんの、地下室って。
だいたいほら入り口入ったらこう石垣から入って
る、あ、はいはいはい、
地下室、まあ、地下ったってなんていうの、土にこう掘り込んだっていう感
じ。地上にある地下ね。
まあまあそう、周りがこう石垣で囲まれてる地下みたいな、
防空壕みたいな地下じゃないのね。
そうそうそう、
核シェルターみたいな地下じゃないんですね。なるほど。
大体こう食料を保管したりとか、
あ、ね、あ、確かにそうだ、
ね、気温がこうほら一定してるんで、
うん、慶長20年1615年には本丸御殿が、
うん、
元和3年
元
和3年1617年には二の丸御殿が完成しました、
はい、
とても大きなお城なんですね。
でかいね、はい、名古屋城は。
で江戸時代の初期の巨大天守といえば、
うん、
名古屋城ね、大阪城、 江戸城、駿府城。
秀吉の大阪城じゃなくて、
徳川の
大阪の駅の後の再建された大阪城ね、うん、はい。
まあ豊臣さんの大阪城もかなりでかい
でしょ、ね、まあ、でかいですけどね、うん、
だから巨大だ、幕府ちょ、江戸幕府直轄の巨大のお城が
全部そうですね、天下普請か、まあ幕府の城ですね、
うん、でこの名古屋、大阪、江戸城には金のシャチホコがあったのかね。
これは別にそういうわけじゃ
ない、ね、そういうわけじゃない、
でかい城、でかい城、でかい天守ってことでしょ、
は
い、う
ん、でこの天守ね、
うん、
駿府城は、
うん、
寛永12年、
うん、
1635年に焼失しちゃいます。
火事で。
はい、
うん。
で、明暦3年、
うん、
1657年には江戸城も燃え落ちちゃいます。
うん、
で、1665年、寛文5年には大阪城も燃え落ちてしまいます。
うん、
で、その後、この大阪も江戸も駿府城も、再建、天守閣、
四大天守の中じゃ名古屋だけが残ったっけね、う
ん、再建されなかったんですね。
そうやね、
全部火事なのね。
雷がね、
あ、雷なんですか。そうそうそう、
雷基本的に高いところに落ちるじゃないですか。だから結構やっぱり高層建築、五重塔とかもそうだし、天守閣も結構雷が多いね。
火の不用心じゃないんですね、
まあ、これは江戸城はあのね、明暦の大火で火事
ですけど、
これは別にお城が出した火事じゃない、町からの火事で燃えちゃったんで。
これ明暦の大火って綱吉の頃。
あ、そう、綱吉の、
あ、じゃあ、あの津川雅彦がやってたよね。
どういうこと、
ね、あの八大将軍吉宗で明暦の大火で江戸城燃えちゃう
って
。
そんな話あったっけ。
あったと思いますが、まあ
振り袖火事です
な、うん。そうすると、もう、名古屋城が立派な天守閣もある幕府の直営のお城。
うん、とそうやね、天守閣、まあ、大規模な天守としては、現存してんのって、まあ、名古屋城。
しかなかったんですね。
まあまあね、姫路城とかも結構でかいけどね。
あれはでも、徳川直営じゃないもんね。
じゃないし、ほら、あれってこう、なんていうの、石垣がごっついじゃん。まあ、天守もまた確かにでかいけど、結構名古屋城ってこう平城じゃん、ペタンってしたところにドンってあるけどね。で、姫路城はちょっと下の丘の部分で多少持ってあるでしょ。
あ、そうなん。
まあ言ったら怒られるけど、
はい
はい、
あ、いや、でもそれは戦国時代の城だもんね、姫路城は。
姫路はまあまあ戦国の、まあまあまあ戦国期では職法期のあれですけどね。
でもまだ戦の多い時代のと、まあまあまあ、
うん、
太平の世の時代の城とはちょっと、うん、違うかなと思います。さあ、この天守閣にドンと居座っている金のシャチホコはですね、尾張藩の財政を助けます。はい、時代が下ってね、財政が尾張藩苦しくなる時があって、で何度かですね、金のシャチホコの鱗を剥がして小判に改鋳したそうです。
火事からじゃなく財政を助ける
。はい。享保15年。1730年ね。
うん、
5年前の1725年に、江戸の尾張藩邸が火事になっちゃったんだって。
うん、
で、再建資金を幕府から2万両借りちゃう。
うん、
で、財政難になったので、ちょうど名古屋城の天守閣修理を、するときにちょっと金のシャチホコから小判を、
マジか、
改鋳させていただいて、金を改鋳させていただいて小判にしちゃったそうです。
鱗を引っぺがして小判にしちゃった。
はい、はい、1827年文政10年ですね、
うん、
人目をはばかり天守の東側に小屋を建てて、
うん、
そこで改鋳されが行われたそうです。で、まぁ、あ、ちょっと、検査もするじゃない、
うん、
金のシャチホコ。そうしたらですね、さっきの享保年間の改鋳した時に、金をちょっと溶かして、薄く小判の分取って、
うん、
で、また鱗を作り直すんだろうね。でも金が足りなくなるから、少なくなるから、薄くなっちゃうでしょ、薄く鱗作っちゃって、それでね、隙間ができちゃって、
うん、
雨水が シャチホコの中に入っちゃって、あれ金の中は木が組んであるわけでしょ。
ああ土台ってことね、うん、ああ木のその芯の部分に水が染みちゃった、はい、
腐ってたんですって。
へえ、う
ん、で前はサワラ材で作ってたんですが、
うん、
この時にヒノキに変え、ヒノキ材に変えたそうですよ。
あ材木ね、
うん、でもう一個1846年、
うん、
弘化3年ですね、
幕末だね、
うん、天保の大飢饉があったのと、
うん、
あと1838年に江戸城の西の丸が全焼したんですって、
うん、はい、
それで幕府から献金しろと
ほうい
うことでだいぶ看破させられて、
うん、
ほんで財政を圧迫しちゃって、
うん、
また改鋳をしました。でこの時は金の純度を落として鱗を復元させたので、
ああ
なんていうの、色が同じ色じゃなくちょっと白っぽくなるの、
ちょっと落とすと、ああ外したところは金の純度を落として貼り直したから、
うん、ちょっとブチになっちゃう、
色味が違う、うん、
はい、っていうのがあります。こういうことをやった3回ぐらいね改鋳したそうね。
すごいね。
でこの金のシャチホコね、
うん、
やっぱこんなお金ですから、お金になりますから、
うん、
あの鱗をね狙う泥棒さんも出てくるわけですよ。1782年、
うん、
天明2年にですね、大泥棒柿木金助、柿の木
金助、柿の木でしょうね、
金助さん、嵐の夜に大凧に乗って地上48メートルの天守の屋根に降り立って金の鱗を3枚盗んだそうです
っていう創作でしょう
か。はい、これは京成小金のシャチホコという、
うん、
並木五平さんが書いた作った歌舞伎なんですって、
うん、脚本ね、
だってあ、脚本か、
うん、
で柿木金助っていうのはいないんです。空想上の人物、物語上の人物なんですが、金助っていう人は本当にいたんです、
はあ、
で
一応そのでなんだっけ元の人がいるわけ、
はい、
はい、
あの尾張のなんか牢獄の記録に見るには金助っていう人がいて、うん、でこの金助は幼い頃に悪事を繰り返して最終的に貼り付け獄門の刑に処せられたっていう実在の人物なのね、
うん、
ただ金のシャチホコ泥棒はしていないはずなんですね、
うん、
であとね、名古屋城に盗賊がお堀を船で乗って、
うん、
なんか蔵にあの蔵に忍び込んだっていう記録があるそうなんです。
お
これ金助の話じゃないよ。だから金助の話と、
金助っていう極悪人がいたっていう事実と、
蔵に
誰かが名古屋城の土蔵に忍び込んだっていう事実はあるわけね。
でこの2つ
これを合体して脚色したのがさっきの、
そう、
京成小金のシャチホコというやつだね。
本当の話だと思ってた。なんか時々あなんか
過去で、
うん、なんか忍者の話とかでさ、仮面
の忍者か影じゃないんだからさ、
なんかそうなのかなと思ったら違ったそうですね、うん、で江戸時代が終わって幕末じゃなくて明治維新になっちゃいます。次は、
うん、
明治3年1870年12月に、
うん、
名古屋藩知事、
うん、
徳川義勝さん、
はい、
これ尾張家の人
ね、最後の尾張藩主ですよね、うん、だからまだ藩籍奉還の後、廃藩置県の前なんで、
なるほどね、
はい、
金のシャチホコは無用の長物として新政府の資金として活用してもらうため、金のシャチホコを皇室に献納することを申し出ました。
無用の長物、
うん、ちょうど時代の変わり目だから、
あ、
まあ歯向かうわけにもいかないから、こうやって申し出ないといけなかったのかね。
一応御三家だからやっぱりちょっと新政府に対してごまもすっとこうかな
ね。明治4年1871年4月ですね、
うん、
じゃあくださいって新政府側はもらいますよと OK が出たんで、
うん、
シャチホコね天守から引き下ろされます、
うん、
で、6月7日、
うん、
城から名古屋って堀川っていう、
ああ、運河
がね。運河があるのね。
ありますね。
で、
石川に、はい。
それ使って、熱田の港、うん、まあ、熱田神宮のあたりが昔海だったんだね。
昔ほら、東海道もほら、熱田から、
あ、そうだ。
桑名の間って船じゃないですか。
七里の渡しですね。矢切じゃなくね。
矢切は関東ですね。
で、それでまあ、6月7日に名古屋から蒸気船に
乗船で東京へ、
はい、行きました。で、1週間後、6月13日に東京に着いて、皇居に収められました。
へぇ
ー。だから東京に行っちゃったんですね。
うん、
で、名古屋城はですね、
うん、
明治5年に名古屋城全域が陸軍の用地になっちゃいます。
うん、
で、いろんな建物があったんですが、結構取り壊されて、兵舎に建て替えられる。で、天守閣と本丸御殿だけ残されたそうです。うん、で、やっぱその天守とか本丸、特に本丸御殿とかは、保存を求める声っていうのは少なからずあったそうなんですね。
うん、
で、明治11年、1878年12月には、陸軍の建築修繕を担当する中村重藤さん、
うん、
大佐です、
はい、
が陸軍卿の山形有朋に、
うん、
名古屋城と姫路城の保存を上申してもらいたいと、内閣政府に言うたってほしいと、
うん、
いう意見書を提出します、
うん、
で、これが明治12年に通っちゃうんですね。
通っちゃう、
うん、なので名古屋城と姫路城は、
うん、
陸軍省、内務省、大蔵省によって永久保存することが決定になりました。
うん、
で、今日に至るわけなんですね。
今日に、
まあまあ
だいぶ間があるけど、
ありますけど、でもここでなかったら他のお城同様、まあまあまあ、
取り壊されずには済んだわけね。
だから名城として残るわけですね。
うん、まあ燃えちゃうけど、
ね、うんうん、
戦争で。
それ言っちゃダメですよ。で、金のシャチホコはですね、これからですね、数奇な運命を辿っていくんですが、
東京に行っちゃったんですね。はい、
東京に行っちゃった。
皇居に収められたんだけども、はい、
それは次回
続編、
はい、そりゃそうですよ、愛知県特集です、前後編で。
特集じゃないでしょ、いい加減なこと言わないでください。
はい、シャチホコの運命はいかに、さあ次回です、
次回に続く、はい、
さあお便り紹介させていただきますね。
手紙、
はい、ちょっと本名みたいなのののような気がするので、
はい、
イニシャルで、MI さんからいただきました。
MI さんですね、はい。
こんにちは。毎週楽しみにポッドキャストを聞いています。415回で突然母校の名前が出てきてびっくりしました。
うん、
ハニー元子が開いた自由学園のことです。現在も東京都東久留米市に幼稚園から大学まであります。放送内では大阪にもあるようなことをおっしゃられていましたが、それは違います。現在のことは調べれば正確な情報がわかると思うので、なるべく正しい情報を話していただきたいと思います。自由学園で学んだことにプライドを持っている卒業生として少し気になったのでメールをさせていただきましたといただきました。前ね、100歳の言葉の時に、自由学園を紹介したんですけれども、
はい、
で、私たちね、これ東京にある学校なんですけど、自由学園さんって、
うん、
大阪にもあるよって話をしたんですが、
自由学園高校っていうのありますね、大阪にも。
あれはね、違う学校法人。
そうなんだ。うん、
で、ちょっと私たちが使ってた資料にはちょっとそういうこと載ってなくって、
は
あ、これね、自由学園だけで調べても多分分かんないと思う。
うん、
うん、で、あるじゃん、似たような名前の学校って。
あるね。
僕もちょっと自分の母校ね、
うん、
似たような名前の学校ってあるんですよ。
うん、
で、ケリー山地方にその学校、 よその地域にある学校なんだけど、うん、わざわざ名前を変えて、
うん、
ケリーさん地方に進出してきてね。
あ、
その時ケリーさん学校はちょっと紛らわしい名前だから、そんな名前使うのをやめてって言って
言ってる意味がよくわかんないけど、うん、
なんかいろいろねやり取りしたんだって、学校さん同士で。でほら、自分が関わっている学校だと事情もわかるし機会もわかるけど、ご縁のない学校なんか悪いけどわかんないっすね。
京都でね、裁判になってしまいましたね。京都芸術大学っていう新しい学校ができて、もともと京都市立芸術大学っていうのを、まあ、みんな大体京都芸大って呼んでたんですよね。それでなんかやめろっていうのが裁判になって、うん、ね、わざと寄せたりする場合もあるしね、あなたおっしゃるように、うん、
なのでちょっとね、分かりきれなかった申し訳なかったんですけども、ね、
不勉強でした、
はい、このお便りいただいて、ごめんなさいねというちょっとお返事させていただいて、ね、実際卒業された、ね、方いらっしゃ聞いていただいてるのも何かのご縁だと思ったので、よかったらその学校ってどんな様子だったのかとか教えていただけませんかってお便りお返ししたら、丁寧にね、お返事いただきまして、ちょっとそちらも紹介させていただきますね。私が自由学園を卒業してから20数年経ちますが、男女別学だったのが、共学に今移行するなど随分変わっております、しかし自老自知の精神は同じです。24時間が勉強であり、食事作りから掃除まで学園内のことはほぼ生徒が始めます、
うん、
当時は300人分の昼食を2週間に一度料理の勉強として、クラス全員で、昼食時間までに用意したことは良い思い出です。ちなみにご飯は薪で炊いていました。で、男子部の方では、当時男女別だったのでね、
うん、
男子部の方では入学するとすぐに自分で教室で使う椅子と机を作ると聞いています。それに使う木材も学園が所有する山から生徒が植林して伐採したものを使います。また、校名の自由と聞くと、生徒の好きにしていいと思われがちですが、自由の裏には責任があることも知りました。1学年30から50人と少数で、同級生と家族のように交わるのも自由学園の特徴だと思います。寮生活も生徒だけで行っていたので、朝5時に起きて朝食の用意をするなど大変なこともあったけれども、楽しいこともたくさんありました、
うん、
私は卒業してから園芸の勉強をしたくてイギリスに来ました。念願だった王立園芸協会の庭で2年間研修をして、現在ガーデナーとして働いています、
うん、
そして嬉しいことに息子も自由学園で学びたいと希望しています。外国に暮らしていると自国のことをよく知らないと恥ずかしいなと痛感することが多々あります。ポッドキャストは日本の今や昔を知るルーツの一つとしていろんなことを教えてくれます。これからも楽しみにしていますといただいております。
はい、
ありがとうございます。
はい、
すごいね、寮生活とか寮母さんいないんだね、子供だけで。
まあまさに自治自老でやったわけですな。
すごいですね。机とか作れる？お湯を作らんよ。
そらまあねえ、それもある程度そのノウハウがあるんでしょ
う。僕ね、あんまりここまでね学校に愛着なかったんで、
あ、
いろんなことを学ばせてもらったよ。
あ、
うん、でもなんか授業じゃなくて仲間との交流からね通していろんな学びはあるけど、あんまり不勉強だね学生の時は。
言われたら、ちょうど僕大学の同じゼミに自由学園出身の女の子がいて、
はい、うん、
まあ、彼女は卒論もまさに自由学園とかハニモトコのことやってて、まあやっぱりこうすごい誇りがあるんでしょうね。
あ、
中学校に出して、
うん、そういうのもちょっと羨ましいね。
まあなかなかねない話ですよね、うん、
なんかなる、うん、確かにね。まあいろんな思い出はあるけど、なんか
まあ学校な、うん、校歌とか覚えてる？
小学校は覚えてる。
小中は結構ね、だから歌う機会が多いじゃん、
うん、
大学とか
大学ってあんの校歌って。
いや、あるでしょ、そら。
あ、そうなの？
そらあるでしょ。
え、どこに載ってるの？学生手帳
に載ってる。手帳に載ってるし。
大学に学生
手帳入学式ぐらい歌ったでしょ。
知ら
ない。卒業式、卒業してないで。
いや、したよ。
した？じゃあ卒業式出たでしょ。
出た。輪になって踊ろう歌った。
なんでやねん、どんな学校やん。
知らないわ。
大丈夫？
でも、社歌とかもあるぐらいだもんね。会社でやって
る
と
あるのね。そら、効果はあるでしょう。
戸籍有事が作ったのかな。
お、ドタクの大学は違うんじゃない。
そうね、うん、ちょっと偏りがあるからね。うん、まあ、ね、なんかこういうのも学べる学校も羨ましいね。
まあ面白いですね。こういう校風を今でも守ってるっていうのはなかなかすごいです ね。
貴重なね、あの、内容のありがとうございました。ご指摘もありがとうございました。
恐れ入ります。
はい。本日ね、ここまでにいたしましょう。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの人に会いたい。あの時代に行ってみたい。
うん、
おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは、E メール、または Twitter のダイレクトメールでお送りください。
どうした？
はい、これ今読んだ？言ってないよね。
言ってない。
はい。ちょっとはい。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。ツイッターはひらがなで、おもれきと検索してください。
はい、
あと、おもれきグッズが、特設サイト、おもれき .com で、販売しておりますので、ご興味のある方はチェックお願いいたします。
はい、
また、名古屋市のなんであの時カフェさんでも、おもれきグッズ販売しております。うん、こちらもぜひご利用ください。ちょっとコロナ禍なので、営業日、営業時間の確認をしていただけたらと思います。
はい。
では、またポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。